なぜこの作り方なのか。
良いトマトソースの核にはほとんど何もありません。マルチェッチェラ波山の有名な三材料版、トマト、バター、玉ねぎ、塩は事実上の黄金率で、これが成り立つ理由は材料の選択ではありません。
レシピが30分じっと座って煮詰めに仕事をさせるからです。ここでの煮詰めは穏やかです。
トマトを強火で煮詰めると水分が過剰に蒸発し、バターの乳成分が焦げる。
弱めの火だと水分はゆっくり抜け、風味が凝縮されていく。
ソースは何かを足すことで濃くなるのではなく、元の水分の約3分の1を取り除くことで濃くなる。
フランス料理のあらゆる煮詰めに走る同じ物理が、ここでは長く穏やかなタイムラインに展開されているだけ。
その30分の中で、2つの絡み合う化学反応が走っています。
1つ目はリダクション本来。水が出ていき、風味が凝縮し、ボディが増える。もう一つは鍋底のごく軽いカラメル化です。鍋肌に触れているソースが、わずかな糖を褐色化させ、混ぜ戻しでそれが全体に行き渡る。いわばトマトのミニフォンのようなもの。だから材料表が示唆する以上に、ソースは深くなる。
玉ねぎは半分のまま、二つの仕事をしています。
質量で煮詰めの速度を落とす。蒸発する玉ねぎが鍋の中にある間、ソースは100度ぐらいCを一気に超えられない。
そして組織が崩れないままゆっくり香りを放出する。
最後に取り出せば玉ねぎの複雑さは残るが、辛みは残らない滑らかなソースになる。
そやな感じが好きなら玉ねぎは細かく刻んで残してもよい。
その場合は最初に細かく。
波山的なミニマルから一歩進めるなら、ミルポワに近い動きで玉ねぎを細かく刻み、人参、任意でセロリも入れ、トマトを加える前に5分バターで炒める。
イタリアのソフリットの土台になる。フランスのミルポワとは比率が違う近い親戚で、イタリア料理のソフリットに詳しい。
肉なしのボロネーゼに近い、より丸い味になります。
ここでの旨味は静かだが本物です。加熱したトマトは自然食品の中で最も有利グルタミン酸の多い素材の一つで、長い煮詰めはそれを凝縮する。
だから最後にスプーン一杯のパルメザンを混ぜ込んでも綺麗に溶け込む。
同じ化学反応を別の方向から起こしているからです。
よくある失敗、火が強すぎる。
目安、表面にポツポツと泡が立つ程度、激しい沸きはなし。
なぜそうするのか。
強火だと鍋底が焦げ、バターの乳成分が最初に焦げる。
羽根数分で煮詰めすぎになる。
結果は短時間でより暗く鋭いソース。
穏やかな煮詰めはゆっくりした水分蒸発と鍋底の軽い褐色化の2つを同時に進める。
強火は両方を飛ばす。
どうするか。弱めの中火。鍋肌にソースが当たるなら火が強すぎ。
代替法、火加減が難しい火力分散プレート、ヒートディフューザーを鍋の下に。
混ぜすぎる。
目安5分ごとに1回、そこに突き始めるのをすくい上げる程度。
なぜそうするのか。
常時かき混ぜると、ボディが出る前にトマトの組織が壊れ、無水ピューレになる。
本来のチャンクのあるソースの食感が失われる。
どうするか。
タイマーをセット。
混ぜる、離れる、繰り返す。
木べらで底を一度引く。
代替法、滑らかなソースが欲しい。最後にハンドブレンダーで滑らかに。
混ぜすぎる必要はない。
塩を最後に。
目安、最初に 4g を入れる。
25分後の味見で必要なら追加少量。
なぜそうするのか。
最初の塩は煮汁に溶けてトマトを内側から味付けする。
最後だけの塩は表面に残り、粒っぽくトゲトゲしく感じる。
どうするか。
トマトと一緒に塩を入れてから煮始める。
25分時点で味見調整。
代替法、最初の塩を忘れた。
仕上げの塩を温かいソース大さじ1に溶かしてから戻す。
乾いた塩より分散する。
酸を砂糖で打ち消す。
目安、時間が先、砂糖はあと
30分で鋭ければあと10分煮てから砂糖を考える。
なぜそうするのか。
砂糖は酸を隠すだけで角は取れない。
時間は実際に酸プロファイルを変える。
有機酸が長時間の煮詰めで分解し、結果は砂糖を足した鋭さより丸い。
どうするか。
25から30分で味見、鋭ければ10分、
それでも鋭ければ砂糖一つまに1から2グラム。代替法、本当に攻撃的な安いトマト、重曹1グラムで酸を直接中和。入れすぎると石鹸混じになるので慎重に。生バジルを早く入れる。目安、バジルは火を止めてから提供直前に手でちぎって入れる。なぜそうするのか。バジルの好気成分、リナロール、オイゲノールは熱に揮発しやすい。数分の煮込みで消える。煮込んだバジルは緑色の無味、新鮮トマトソースの明るいトップノートが失われる。どうするか。手でちぎる。包丁切りは断面酸化が強い。火を止めたソースに入れる。代替法、バジルを深く効かせたい。煮込み中にバジルの茎を入れる。軽く抽出。最後に取り出し、新鮮な葉を別途加える。一番安いトマト缶を使う。目安、サンマルツァーノ DOP、または高品質のホールトマト。ラベル確認。トマト、トマトジュース、塩、バジルだけの短い原材料表が良い目印。なぜそうするのか。これは、数少ない、材料が技法を上回るレシピ。良いトマト缶は、ソースの最終的キャラクターの 60-80% を占める。安いトマトは、どれだけ煮ても薄く鋭いまま。煮込みで個性は注入できない。どうするか。緑追加で良い缶を買う。鍋全体が報われる。代替法、中程度のトマトしかない。トマトペースト大さじ1で、ボディと色を補強。45分の長めの煮込みも多少助ける。何を見るか。脇のパターン、表面にポツポツ跳ねない。鍋肌にソースが当たるなら火が強すぎ。色、20分かけて鮮やかな赤からレンガ色へ深なる。レンガ色イコール鍋底の糖が褐色化し始めたサイン。ボディ、鍋底に木べらを引いた時一瞬筋が残る。半秒残れば完成のサイン。25分時点の味、鋭くなく、丸い。塩は効いているが、効きすぎてはいない。鋭いなら、砂糖の前にもう5-10分煮る。最後の玉ねぎ、柔らかいが形を保っている。トングで取り出し、スープやサラダに転用できる。料理人としての見方、油をバターにするか、オリーブオイルにするかは、諸説あります。波山の古典はバター一択で、まろやかな仕上がり。南イタリアの伝統はオリーブオイル、トマトの輝きを残す路線。私の見方は、繊細なパスタ、パッパルデッデレ、生フェットチーネや鶏料理に合わせるならバター。パンチのあるソース、ピザ、地中海寄りの料理にはオリーブオイル。半々もありで、これは妥協ではありません。もう一つの静かな判断は、ニンニクを入れるかどうか。葉山は入れない。家庭料理人の多くは反射的に入れる。軽く潰した一かけを玉ねぎと一緒に入れ、最後に取り出すというやり方なら、有用な香りの層が加わる。ただし、途中で生ニンニクを足すと攻撃的に感じる場合があり、最初からみじん切りで入れると焦げる。ニンニクを使うなら玉ねぎと同じ扱い、丸ごと入れ、最後に取り出す。これは忍耐は材料であると教えてくれるレシピです。私がトマトソースを急ぐたびに、結果は浅くなる。私が30分待つたびに、わずかに安いトマトでさえ、それより上の何かに化ける。鍋が仕事のほとんどをやってくれる。こちらが手を出さない限り。関連用語、煮詰め、ゆっくりした火がしている本当の仕事。カラメル化、鍋底で起きる小さな褐色化、色の深まりの源。ミルポは、波山の最小構成からソフリット路線へ進む場合の隣接技法。旨味、加熱トマトがなぜこれほどの旨味を生むのか、なぜ最後のパルメザンが消えるのか。